今日神の言葉として読まれました聖書の御言葉、イザヤ書の61章1節から4節です。その最初に、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えたとあります。旧約聖書で最初に油が注がれたのは創世記の31章13節のところであります。そこでヤコブは長子の特権を兄から横取りしたことで、兄から逃亡せざるを得なくなる物語が記されています。その逃亡の旅路にベテルという土地で眠りについた時の夢で、天に達する階段で天使が上り下りしているのを彼は夢で見ました。これは彼の霊的体験の中ですけれども、それに感動したヤコブはその土地を神の家ベテルと名付けて記念碑を建て、そこで誓願を立てました。そしてその記念碑に、彼は油を注いだ。これがいわゆる聖別と言われる油注ぎであります。つまり特別に選んで寄り分ける、取り分ける、そういう意味があります。その後にも主の祭壇を築いて、最初に油を注いで聖別をするという箇所が旧約聖書にはたくさん出てまいります。律法にも何度も油を注いで聖別しなさいとそのように規定されているのであります。そういう意味で旧約聖書にたくさんこう油注ぎっていうのは出てくるんですね。その意味は特別に選んで、取り分ける、そういう意味があります。そしてサムエル記には祭司エリの弟子にサムエルという祭司が出てまいります。このサムエルは神様から御心にかなう人の頭に油を注ぐという行為を主の御心によって始めた人であります。イスラエルの初代の王様サウルでありますが、サウルの頭に油を注いだのもこのサムエルである。そしてそれを継いで偉大な王と呼ばれたダビデ王、そのダビデの頭にもサムエルは油を注いでイスラエルの王として立てたのである。ここから主の御心にかなって聖別をされた人という概念が出てくるんですね。まあ、それまでは土地を聖別したり物を聖別したり、ということだったんですが、このサムエル、祭司サムエルを通して人を聖別するということが始まりました。つまり聖書で油を注ぐということは特別なことであります。頭に油を注ぐ言葉をどういうふうに言うかっていうと、メシアという言葉なんですね。油注がれた人、メシアというふうに言う。だからこの言葉は聖書では特別な言葉として受け止められています。このメシアという言葉は単に頭に油が注がれるという物理的な意味ではなく、神様の御心によって選ばれ、そして聖別された、そのことを同時に意味するということになります。したがってメシアという言葉は特別に選ばれたり召し出されて、公にこの人こそが神様の御心にかなう人であり、聖別されて主によって用いられるという神信仰が表されている。だから油を注ぐという行為の中に神様に対する信仰、それが表れているのだということになる。しかもメシアは聖別されるだけではなく、神様の御心を表す人として働くのである。もちろんこの場合の働きはその人の利益や都合に合わせたものではなく、神様の御心によってなされる働き。神様の御心とは一体何でしょうか。このことをこう思い巡らすんで、御心って何だろうなというふうに常々思うわけであります。いろいろ私たちの生活で神様の御心ってどういうことなんだろうというふうに、悩んだり苦しんだりつまずいたりすることがあると思います。で、改めて聖書の信仰に立ち返ったときに、神様の御心とは正義を実現することであるということなんですね。 じゃあこの正義って一体何かっていうことなんですね。でこの正義っていうのはヘブライ語ではチェダカーというヘブライ語が用いられている。それは神様の本質、すなわち神様が神様たるということを意味する言葉だそうです。神様を神様とする事柄に正しさがある。そこに行われるのは何かっていうと裁きなんですね。それいえ神様は神様を神様とする裁きを行うがゆえに許しが成立する。神様の正義の中で、なされること、それは神様と 神様を神様とすることであって、それからこう道にそれてしまったり、はみ出したりしまったり、しまうと罪ということが起こっているんですね。そこで裁きが行われる。神様の正しさ、そこから外れているかどうかっていう裁きが行われる。そして裁いて捨てるだけの神様ではなくて、初めてそこで許しという事柄が成立するわけである。したがってテダカー、神様の正義は裁きと許しまで含む、そういう言葉だ。まあ、神様の裁きというのは旧約聖書には非常に厳しく書かれています。でそれを恐れるのではなくて、その裁きは神様を神様とすることに立ち直ってもらいたいからこそ、もう一度神様のものとしてもう一度取り戻そうとされるからこそ、神様はそこで許しっていうことを考えられる、お考えになっておられるということなんですね。ですから神の裁きというのは許しも含めた意味が込められているということに私たちは気づくわけであり、神様はご自分を神様とする裁きに、人が神様の前に心から悔い改めて心から神様を崇めるように、つまり神様を神様とする、そういうふうに改心させることが神の義の本質、神の正しさの本質であり目的であるということであり、それいえ裁きは恐怖で終わらないということになります。許しを含んでいるから。むしろ裁きは神様の憐れみによる許しの希望の出発点になる。恐れることはない。それは神様の許しと希望の出発点になるからだということである。今日の御言葉の預言者イザヤは、自分が神様からの召しを受けて油注がれたのだから、今自分は神の義ゼダカーを告げ知らせるために聖霊が自分のうちに働いているということを本当に自覚しました。神の義を告げ知らせるということは、神様の正しい関係としてもう一度修復されること、修正されることであり、そこにその人のうちに神様に背を向けていたことを悔い改めるならば、そこにこそ神様の裁きが行われるということになり、神様は人を裁いて捨てる方ではなく、むしろ神様の義にしっかりと立つ者へと、もう一度取り戻そうとしてくださるゆえに、裁きと許しが与えられ、御言葉と聖霊の働きにより、導き、整えてくださる、そういうお方が神様であり、そのことを思うと本当に慈愛の神だなということを私たちは知ることができる。その悔い改めを起こさせるためには神の義を告げ知らせる必要があります。だから預言者は一生懸命、聞けイスラエルよ、シェマーイスラエル、聞けと命令するんですね。神の正義に立ち返るために聞きなさい、そういうふうに何度も何度も信仰共同体イスラエルに呼びかけるわけであります。神様はそのために御心のうちに選んで御言葉を述べ伝える良き訪れ福音をイザヤに油を注いで神様の預言者として語らせたのであります。それいえ一節の貧しい人とある、その貧しさは経済的金銭的貧しさではなく、 神様の御心を受け止めきれないという信仰的な心の貧しさを意味しています。だからイエス様は心の貧しいものは幸いである、そこから出発できるから幸いなんです。もう一度そこで立ち直って、そして神様に悔い改めて、行けば、そこから希望が与えられるから、だから幸いだってイエス様はおっしゃる。ですから打ち砕かれた心っていうのはどういう心かっていうと、この世的な荒波に打ち砕かれたという意味になるだろうと思います。囚われつながれているはこの世的な価値観や尺度基準によって囚われつながれているという、そういうことを意味する言葉である。この世に囚われつながれている人を解放するのは何ですかって問われるならば、それがツェダカ、神の義であります。私たちはこの世の価値観による正義ではなく、神様を神様とする神様の正義に立ち返る、その基準に立ってこそこの世の荒波はもはや荒波ではなくなり、この世の基準で苦しんだり心を痛めることがなくなるわけであります。まさにそれこそが救いであります。その神様の義として裁きから救い出す人として、エッサイの根から燃え出で、そして油注がれたダビデの子孫主イエスキリストこそ救い主メシアが私たちの救いのために使わされる、神の義を取り戻すため、神の義をもう一度再構築するため、神の義によって多くの人が神に立ち返って、神の前に生き生きと喜びを持って生かされるために、救い主メシアイエスキリストが神の御子として使わされたのであり、主の十字架の死によって私たちの罪を許し、主イエスキリストの体が裂かれることによってその代価が支払われ、贖い神様のものとして私たちをもう一度取り戻してくださいました。これが贖いの御業であり、しかも主は3日目の朝に復活されることで永遠の命に生かされる道を切り開いてくださいました。死を超えた希望を私たちに与えられたのであり、まさに主イエスキリストこそ神様の救い主メシアと信仰を告白することで、その神様の恵みと愛を与えなしに得ることが許されるのであります。だからこそ2節以下で、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を私たちの暗い心に変えて注いでください。そうすると私たちは喜んで賛美の衣、賛美をすることができ、賛美の衣をまとわせるというのはそういう意味なんですね。彼らが主を輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる、正義の樫の木、私たちはだから神の前に、ひざまずき、神を神とするという信仰の姿勢の中に正義の樫の木とされるということになると。彼らは常しえの廃墟を立て直し、古い荒廃の跡を起こす、荒廃の町々、世々の荒廃の跡を新しくする、つまり神様の前に悔い改めて神を神とするときに、もはやすべてのものは新しくなるって今日の聖書は私たちに教えているのであり、ここで言われる賛美の衣をまとわせるということは、神様の正義に賛美する信仰共同体イスラエルですが、私たちもその信仰を受け継いでいます。私たち一人一人が今ここに招かれ、そして聖書の御言葉に身を傾けて悔い改めてイエス・キリストの福音にもう一度立ち直るならば、私たちは神の前に正しいもの、ツェダカーとされるのであり、 イスラエルは民族や国ではなく、神様を信じて神様を神様とする正義を賛美して生かされる人々の群れであり、すなわち神様を信じる信仰共同体、キリストの体である教会を意味するのであり、その意味で私たちは主日礼拝に取り継がれる御言葉により、また聖霊という霊の油を注いでいただき、神様を神様とするゼダカ、神の義を形作る賛美の衣をまとう礼拝共同体として、新しい主の年2024年度を皆さんと一緒に歩んでまいりたい、そのように願うのであります。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは今このように共に集い、今日も聖書の御言葉に耳を傾け、今改めてもう一度神様の御前に悔い改めることができましたことを心から感謝いたします。私たちは賛美の心をまとわせてくださる神様、その神様を信じて、暗い心を神様の輝きで満たしてください。正義の樫の木としての働きを一人一人が行うことができるように導いてください。そして私たちの心が本当に心新たにされ、いろいろな思い煩いがありますけれども、それを超えて主が共にいてくださる、そして永遠の命に至る神の国の約束に私たちを招き入れてくださる、その喜びの中に心を新しくすることができるように導いてください。そのような思いを持って新しい習慣をここから使わせてください。そして心健やかにこの1週間を歩ませていただき、それぞれが賛美の衣をいただくことによって、多くの人にイエス・キリストの福音を述べ伝えることができるように、どうぞ私たちを主の器しもべとして用いてくださいますように。そして再び心健やかに歩ませていただいた後、次の日曜日もあなたの招きに応えて、私たちはこの礼拝に譲ることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。